桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
今日飛んできませんでしたね。
ああ、そうですね。
一説によると9月9日はね、菊の節、
重陽の節句？
重陽の節句。
はい。
菊の日。
そうですね。菊の節句とも言ったり。
そうそうそう。だから韓国は祝日でしょ。
あ、そうなんですか。
うん。韓国はね、確かゾロ目の日の奇数のとこは全部祝日やったんちゃうかなと思うんですけど。
おー、なるほど。
ごめんなさい。ちょっとうろ覚えですけどね。とにかく、重陽の節句は休みやったと思います。はいはい、
お、なるほど、なるほど。
だからまあまあ、割と朝鮮半島の人は日本よりも今まだ節句をお祝いする。お祝いっていうんかな、なんかそういう記念日作って休むっていうのはやってると、
うんうん、
いう状況なので、その日に合わせてミサイルを飛ばしてくるっていう噂がありましたけども、
はいはい、
まあ今日はならずと、
うんうん、
ブーブーならずと、
うん、そうですね、
いうことで、うん、まあまあまあまあ一安心でもないですか、
うん、安心でもないし、あのミサイルにしても、ほんまに落ちてくるのかみたいな、まあこんなこと言ってたらね、平和ボケと言われそうですが。
実際でも何年か前韓国砲撃されてたでしょ？
うんうんうん。
うん。
そうですね。
だからそういう意味ではね、全然可能性あると思うんですよ。うんうん、
はいはい。
だからその現場の暴走みたいなこともあるじゃないですか。
うんうんうん。
日本とソビエトのね、
ええ、
開戦した時の話みたいなのもあるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、あの時だから、あれ、ノモンハン事件か。
はいはい。
ノモンハン事件の時なんかも、その、ソビエト内の勢力争いで、その、それに乗じて暴走しようとする軍部みたいなものと、その、中国における展開で暴走気味であった関東軍の思惑みたいなとか、あと石原幹事が好き勝手やってたことを目の当たりにした部下が暴走したとか、
はいはいはい、
そういう話がうまいこと重なり合って海戦にまで持ち込まれてしまうみたいな話あるわけでしょ？
うんうんうん。
だ、そう考えると全然あり得るなと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。なんせね、人間のやることですからね。
うんうんうん。まあね。
と思うわけですけれども。なんかこう諸説ふんふんですね。
僕は一番今、支持したいのは、
うん、
今の政権が裏で繋がってて、支持率が落ちそうになるとミサイル撃ってもらうみたいな約束ができてんじゃねえの説とかね。
まあ、それ面白いのは面白いんですけど、
うんうん、支持率が落ちてると時に限って、ミサイルが飛ぶって日刊現代も言ってました。そして、ミサイルが飛ぶ直前の前の晩だけ、首相は皇帝に泊まるみたいなとかね、
あれはだから普通にある程度の恐れみたいなものは情報として入ってきてるからじゃないですか。
うん、というふうにそうやってインテリジェンスが機能してるのはいいことだが、あからさまにそんなに前の日だけ泊まったりすると、それは情報が抜けているということが向こうにバレてしまうので良くないのではないかという質問があったけど、実は裏で繋がってる説を僕は推したいところですね。
裏で繋がってるんやったら止まらんでいいじゃないですか。
いや、皇帝に止まってましたよっていうところ。すぐに聞きたいよ、できますよっていう。
あれでも皇帝に止まってんのってその時だけなんですか？
うん、らしいですけどね。うん、まあ、職があるわけでないので。
むしろ皇帝に止まってるところを、情報を得て目指して飛ばしてるって可能性ないですか？
止まらんかったら撃たんかったのに
でも。おい、あいついつもと違う枕で若干ストレスかかってるからもうちょっとストレスかけちゃう。
そこまで向こうが気回る人たちだったらね、そんなことはないと。
旅行先で怖い話をしておいていたずら仕掛けるみたいですね。
ああ、フリフリ。フリや
と。いつもと違う環境で若干不安感抱いてるところをビビらす。
あ、なるほど。っていうことかな。それにしちゃぴったりやな。
もしほんまにその辺ね、ちゃんと情報を得て飛ばしてるとか、そういうところできる、嫌がらせやってるんやったら、なんかそれこそ愛人としけ込んでるところに飛ばしたりとかしますけどね。
そう。びっくりして固まってもたりだとしてね。抜けないみたいなこと。
早見優みたいなことになるやつね。
そんなあったんですか？
知らんけど。 なんかあの、早見優実経連で運ばれた説みたいなのあったじゃないですか。あの、柏原芳恵、通過の時にバイブ見つかって止められる説みたいなのと一緒で。
そっちの陰謀全然知らんな。でも面白いかもしれない。そういうこともあるやもしれんのですが。
ね。
で、ミサイルですよ。
ミサイルですよ。もうなんかみんないろんなこと言うてますけどね。
はいはい。
なんかちょっとね、歪んだこと言いすぎちゃうかなっていう気にはなってはきております。
歪んだ。はいはい。
うん。なんか、なんでこの程度のことで鳴らすんだとか。
ほうほう。
それこそその皇帝に止まるみたいなことがインテリジェンスの結果であれば。
うんうん。
あの、国民にもそもそもその時点で警告したらいいんじゃないかとか。
うんうん。
国民にその時点で警告したらいいんじゃないか言うてる一方で飛んできたから言うて鳴らして怒ってるやつおんねんけど、どないしたらいいんですかって思うんですけど。
うんうん。
いや、だからそういうなんか、テケトーなこと言いすぎ。
ほうほう。
うん。
まあ、まあ、百花繚乱いろんな利権がね、あるでしょうがね。
外交とか軍事ってそういうことなのかなってちょっと思う。
うんうん。
うん。思いません？
そう。
ちょっとみんな素人考え違う言
うて。そう、クロートがどういうふうに考えてるのかな、とかは思わんでもないけど、その、よその国がどういうふうに反応してるんだろうって見たら、アメリカも別に騒いでないし、韓国も結構平気やみたいなニュースを見たりすると、じゃあ、どういう反応が結局正しかったのかな、っていうのと、あと、ミサイルは何回も飛んでるはずやけど、なんで今回だけ J アラートなったんやろうっていうのは不思議っていうのは思いますけどね。
J アラート自体がでも整備されてからで、あの、警告なしの射出って初めてちゃいます？
あ、そうなんですかね。
うん、やと思うし、あの、そもそもね、その、警告なしで、あの、領土上空追加が2回目なんですよ。
うんうん。
で、前回って2000年かなんかなんですよね。
はいはい。
そん時とレベルが違うでしょ。
うんうん。
片や水爆実験成功させてるんですよ。
はいはい。と言われてます。
片や水爆実験成功してるし、その衛星軌道上にその物を投入するっていう技術も手に入って、
はいはい、
で、その確実にその命中精度も上がってる状態で、
うんうん。
そう、17年ぐらい経ってですよ。
うんうん。
飛んだやつで、前回と同じなわけないやんって思いません？
うん。それは前回とは違います。
うん。だから、いや、なるようになってよかったやんって思うんですけどね。
うんうん、
普通にね。だからなんか、うん、妙なこと言うよなーって。で、妙なこと言う割に、突っ込まれたら怒りよろでしょ、うんうん、みんな。
うんうん。怒る。
それでもみたいな。いや、それでもじゃあ、それでもって言うんやったら、その相手が、いや、それおかしくないですか、うん、こうですよって言ったやつと、ちゃんと自分の意見をすり合わした上で、それでもって言えるポイントがあるんやったら言うたらええけど。
うんうん。
あなたみたいに私に反論する人は言いますけども、それはそれとして、それでものそれでもはおかしいでしょって思うんですよ。相手の意見全無視やんけっていう。
ほうほうほう。
だからそこはね、なんかね、だから結局、そのミサイルを飛ばしてくる技術が格段に向上して、うん、おそらく日本よりも宇宙開発のレベルは上の状態。
はいはい。
核兵器も小型化にだいぶ成功しつつあるようである。で、それは脅威なので、それにどういうふうに外交的、軍事的アプローチを行うべきでしょうかって話だけじゃないですか。
うんうん。
うん。なんかそこに、あの、自分のなんかあの、思考みたいなもの？
うんうん。
うん。
をなんか。何がいいか。
うん。こうあればいいのにみたいなものを、
うんうん。
投影する人多すぎっていう。
うんうん、
なんかあの、それこそあの、ホリエモンみたいなものは、こういう状況でざわざわしてる人に対して、どっしりしてる俺感出したがりがちじゃないですか。
はいはい。
だから、こんな程度のことで鳴らさないでよとか言うでしょ？
ああ、言ってましたね。
うん。なんか平常心を保ててる俺感でしょ？あれ。
はい。ああ、まあそうかもしれません。
うんうんうんうん。僕はだからあの、J アラート自分のとこになったら、ちゃんと、
うんうん、
あの、身を守る行動は取らなあかんなって思いましたもん。
うんうんうんうん、
僕割とあの、地震とかで震度3以上かなって思ったら、真っ先にビルから出る人なので。
はいはいはい。
ちょ、あの、外出ましょうって言いながら。
うんうん。
場合によると危ないっすよって言いながら。
はいはい。
聞かへん人多いですけど。
そうなんですよね。割とみんなのんびりしてますよね。
うんうん
う
ん、
そういう時って、
うん
うん。
死ぬと思う。そのうち。
うん。うん。
ここ80年ぐらいで確実に死ぬと思う。
前にも一回そのネタやった。そういえば。
何回もやりますよ、そんな。これ面白いもん。
そう、うん。死ぬと思う、
うん。死ぬと思う。あいつら時期死ぬと思う。
時期ね。
一世紀以内に死ぬ。
いや、絶対死にます。
多分。
うん。そうですよ。
いや、もう、まあ、 でも正直あの、宇宙開発のレベルって日本ってだいぶ下じゃないですか、
うん、
今もう。
なんですかね、うん。あの、なんか昔は固体燃料ロケットがとても優秀だというのを聞いたことはありますが。
うん。まあそこだけなんですよね、うん、多分ね。
うん。
だって H2 ロケットもやっと商用化で H3 ロケットどうなのみたいな状態でしょ、
うん、うん。
なんかともすればその日本の技術力って、まあ、アメリカ、ロシアはあるにしても3位ぐらいかなみたいなこと勝手に思ってる人って割といる気するんですけど。
はいはい。
全然中国の方がもう宇宙開発の技術上じゃないですか。
まあそうでしょうね。
うん。てかもう家電のレベルでももうとっくに抜かれてるでしょ。
まあ、今はね、シャープ、パナソニックもそんなに冴えんでしょうね。
僕だから携帯ファーウェイになったっていうのもまあきっかけの一つではありますけど、ファーウェイほんでまたあの日本に工場を作ろうとしてるから、そう、日本向けのプレスリリースみたいなのが結構今頻繁に行われてるんですよね。
はいはい。
結構ちゃんとあのメディアにあの情報を投げていこうみたいなこともやってて、で、その中でこの間やれ、技術者の内部告発がありましたと。
ほうほう。
で、内部告発というのは企業にとって非常に有用なことですと。
ええ。
なので、その内部告発をした人については、その社長の保護下において、まず昇進をさせて、あの自分がどういう研究をしたいかという環境を与えて、あの不都合がないようにした上でその問題に対処したいと思いますみたいな発表したりとか、
うんうん、
どこまでほんまかわかんないですよ、そんな。
まあまあまあ、そういうのはね。
うん。一個そうやってる裏で30人泣いてる人いるかもわかんないじゃないですか。
まあまあ、それはきっとあるでしょうけど、うん、でもそのポーズだけでも見せようっていうところはね。
そう。だから、まあ、あと、この間ファーウェイの記事読んでて、あの、ちょっと感心したのは、その、中国製っていうもので、やっぱり我々はハードルがあると。
はい。
それは一つ、あの、デメリットやというふうに捉えられがちやと。
うん、うん。
で、その中でその自分たちの技術力で開発して自信を持って出してる製品をちゃんと売り込もうと思うと、一人一人の作業員に対する教育体制とか、管理体制とか、うんうん、それはもう管理の体制の問題なんだと、
うんうん。うん。
ちゃんとそういう仕組みを作らないとダメなんだみたいなことを言ってる、その社長のインタビューとか載ってて。
はいはい。
まあ、ほんまかどうかわからんけど、こういうこと言うっていうのは重要よねって思って。
ああ、そうですね。う
ん。建前でも。
建前でもそれは大事は、すごく思いますね。まあ、自分の職場とか。
うん。昔で言うところ、あの、松下幸之助的なやつ。
はいはい。
あと本田総一郎がどうしたとか。
とかね。
うん。そういうポーズって重要やんねって思って。
う
ん、
そう。
うん。だそういう意味でも日本負けるでっていう本気の中国人はほんまに怖いでっていうのは、やっぱり、うん。
それすらないですからね。最近ね。うん。それは言えてる。
そう、本気の中国人はだって日本より8倍から人いるわけでしょ？
うん。いてますね。
うん。で、やっぱ日本よりもともとね、文明国やったわけじゃないですか。
まあ、歴史が長いというか、まあ、文明が始まったのが早いという意味ではそうですね。
なんかやれ、その日本は万世一系やからとか、その日本ほど続いてる王朝はないみたいなこと言いがちなおっさんとかいるじゃないですか。
はいはい、ああ、はいはい、はい。
各国の王朝の歴史みたいな、見てみほら、日本だけやで一本でビョーン行ってんの、言って。そこ一本で書いてしまうのが日本の歴史理解してへんとなって言うたら怒るやつ。
ああ、はいはい。
携帯天皇の話とかしたら怒るやつ。
ああ、そうですね、
うん。そうそうそう。そういうやついますけど、
うんうん、
文明国であった期間って、
うん、
日本の4倍ぐらいあるわけでしょ。
うんうんうん。
そりゃ怖いですよ。
ね、まあまあ単純に人口が多いっていうのはすごいアドバンテージだなとは思いますけどね。
そうそう、インドとかもね。
そう。日本がなんでそんな経済成長したんだって言ったら、ベビーブームでドカンと人増えたからっていう話はかなり信憑性あるなと思って。
あと、朝鮮特需ね。
ああ、まあまあ、それもまあ、あるかもしれませんがね。
あとまあまあ、その国家予算の割り振りの関係で、この規模の国にしては軍事費に割く分を不当に低く見積もれたっていうのもあると思いますよ。
ああ、それはよく言われがちな話ですね。
ね。何の話でした？そうそう、日本の技術、そう、日本の技術、今、もうそうでもないっていう。
うん、そうでもないですし ね。そう。じゃあ、そうでもない技術で、ミサイルを撃ち込まれる危険性があるとなった場合に、じゃあ、日本もミサイルで撃ち返そうぜっていう話には、なんないですね。
いや、まあ、だからそういう議論はあってもいいと思いますよ。
そして、僕が一番思うのは、ミサイル撃ち込まれる危険があるから、Jアラートでみんな隠れろって言う前に、その 原発動いてますけどって思うんですよね。お前、それ止めとかんでええんかいっていう。直撃線でも近くに押して、ドカーンっていう振動だけで壊れるって分かってんのに、あんたはそれ止めんでええんかいな、とは思います。
せめて緊急スクラムをかけるとか。
そういう、なんか、発射したっていうことが分かって10分で止まる原発とかやったら、
うん、
まあいいんですけど、あれ、止めるのに。
10分って足るんでしたっけ、時間的に。
なんか、でからは10分で日本に到着みたいな話じゃなかったでしょ。
そうかそうか。ほな10分で緊急スクラムかけてれば、まあ、最悪メルトダウンは防げる、
うんうん。防げるとは限らないですけどね。
まあまあまあまあまあ。
何せ崩壊熱がありますので、うん、
まあ一個そのレベルは下がりますよね。
そうですね。まあ危険性が下がることは下がりますが、
うん、
うん、所詮その崩壊熱を予算残したまんま。その原発が止められへんかった場合は、
うん、
福島の場合でも止まったけど溶け落ちてますので、
うん、
やっぱり結局は中に燃料を入れて動かしてる限りはですよね、
うんうんうん、
まあまあメルトスルーするよねと、電源がなくなったらするよねっていう状態でミサイルが降ってくるやないか、みんな気をつけろって、まあ、そこやんかっていう気はしますけど、
ね。だから光子力研究所みたいな、バリアをビャって張るみたいなことができるんやったらともかくね。
そう、それができるんならね。
うん。
いいんですが。
うん、それだったら日本に張れっていう話ですけどね。
その規模のがね、できるなら
そう、ミサイルに向けてね。そう。全部バリアにせえって思いますけどね。
ああ、そうですね。
うん。
人差し指と中指を組んだぐらいではなかなか弾けそうにないので
。あれね。
はい。
なんて言ってました？
え、縁ガチョですか？
縁ガチョで、僕の地元ね、なんかわかんないですけど、あれをね、やるときにね、バリアとか縁ガチョとかいうとこあるじゃないですか。はいはい、うちでなんか、ミイッキって言ってたんですよ。何やってんやろって思ってるんですけど。
神戸のあたりはそうなのかな？
うちの近所はね。
ああ、それは初めて聞きましたけどね。まあ、バリアか縁ガチョですよね。
で、うちの親の世代、
はいはい、
うちの親昭和23年の生まれなんですけど、
はいはい、
もう同じようなことやってたらしいんですよ。
おうほう。
で、ある日、うんこ踏んだ子がおって、はいはい、みんながそれで、うえー言うて、なんかこう、なんて呼んでたかわかんないですけど、やったら、その子が泣きながら自分の靴取って、一番嫌いなやつの顔面にそれを押し付けたって話してましたけど。つくわー言うて。
ましてや、ミサイルは防げんわ。
そうそうそうそう。で、憲法9条って言ってても、つくっちゅうねん
どっかんじゃそんなもんって。
そう。そんな話でね。
そうですよね。うん、
いや、だから結局、外交と軍事の話でしょ、
うん、そう。まあ、ただ軍事で、こう、どうにか対抗しようっていうのは、抑止力となるぐらいの軍事力が今日本にあるのかなっていう気はするので、
うん、
もう外交で攻めていくのが主になってくるでしょうなっていう気はします。う
ん、いや、だから例えばですけど、そのね、うん、ミサイルって要は、弾頭を積んだロケットのことでしょ、
そうですね。
ロケット開発をしたいよって言うっていうことは問題ですかって言ったら問題じゃないじゃないですか。
うん。
うん。
そうですね。名前も火星何号ですしね。
そう。で、例えば韓国がロケット開発をやりたいよ。で、衛星軌道上まで飛ばしたいよっていう話をしたときに、うんうん、日本上空を通すなって言えますかって言ったら言うたらダメでしょ、う
ん、まあ言えませんね。
うん。って日本人思いがちですけど、それ日本人の場合太平洋側にもう次アメリカしかおらへんからやんっていう。
うん。
うん。
そうですね。
うん。
まあその方向に飛ばすのがロケットとしては効率がいいという話はありますしね。
うん。ね、だから例えばそのロケット開発したいよって言ってること自体が OK なのかどうなのか、うん、で、例えばその本当にそのロケット開発っていうだけですって言ってるとこも含めて、その飛翔体とされるものが、その日本の上空であるとか EEZ、
うんうん、
経済的排他水域
を、そうですね、排他的経済水域ですね、うん、
通るとか落ちるとか、
うんうん、
うん、そういったことに対して、例えば自動迎撃みたいなこととかしたら、ええんかってダメやなとかね、
うんうん。
そういう話でしょ、
うん
うん。
日本上空って何キロまでやねんっていう話をしたら、
うん、
まあそもそもの北朝鮮のロケットも、上空っていう言える範囲の遥か上を通ってるので、上空っていうのは間違いじゃないのっていう話もあるぐらいですよね。
うん
うん、まあ勢い中国の衛星だって、方向的に言えば日本の上空は 全然飛んでるはずなのでね。
うん。
衛星は全部通ってますのでね。
そうそうそう。で、そこが OK やからこそ、その軍事衛星みたいなこともできるわけですし、うん、そこ勝手に迎撃してええんやったら、大韓航空機撃墜事件は、ソビエトを非難できなくなっちゃうわけですよ。
通ったからねって言ってね。
そうそうそうそう。うん、なのでね、その辺ちゃんと踏まえて、うんうん、じゃあどうするべきなのですもんね。
うん、うん。うん、はい。日本、逆に日本が北朝鮮に向かってロケットを撃った場合は、人工衛星とかっていう言い訳が効かなくなりますので、ね。
ですし、それは多分中国に落ちますね。
広いしね。なんで地球の時点と逆側に飛ばすねっていう話や
し。なんで飛ばしてんやし、割とね、人口密集地帯通るんですよね。
そう、逆向きに撃った時点でね。
そうそうそうそう。
はい。
そう。だから今回のやつなんかでも言われてたのは、北朝鮮がロケット開発をしたいときに、はいはい、韓国領に向けて飛ばしたら絶対あかんと。
う
ん
う
ん、その平和的なロケットであっても多分、めっちゃ揉めると。
はいはい。
で、中国側にはもちろん撃たれへんし、自転と逆方向やと。
はいはい。
で、ロシア領にも向けられへんと。
うんうん。
そうなったら日本の西韓海峡を通すしかないやんっていう。
狭いとこやなっていう、
ね。そうそうそう。だから今回うまいこと西韓環境を通したやんっていうね。
うんうん、
うん。いう話もあって、一番気ぃつこた結果やで、みたいなことを言うてる人もいて。
日本にも気ぃつかえっていう話は置いといてですよ。
いや、だから日本にも気ぃつこたから西韓環境を通したやんと。
ああ。
うんうんうん。
毎日してもっていう話。
そう、誰も東京の上飛ばしてへんやんかと。
うんうんうん。
いう話はありましたけどね。
まあ、下には大間原発があるんだけれども。
まあね、そんなん言ってたらなんか日本海外にいっぱい原発作ってるお前とこも悪いんちゃうかい。
言われかねんので、ね。
うん。考えてみ、うちとお前んとこ仲ええか言うてね。
それは、そうではないのに、バンバン作ってっていうのは、明らかにもう自殺行為だよね、
うん。そうそうそう。お前らも嫌いな国の方に原発作るやんか。うん、
あ、そういうことで作ってんのかな、
うん、ほな、お前んとこも皇居の横とか横須賀の横とかに作るかい、
うん、
言われるやつね。
う
ん、
そうですね、
うん。
その方が信頼できるけどな。
死なばもろともっていう。
そこに作ってるんやったらまだしも、いや絶対に事故起こしません、安全委員会がお墨付きですって言ったらなんかわかる気がするけど、
そう
ですね、なんかごっつ田舎に作っといて安全委員会がいやいいんちゃう田舎やしみたいな、それはちょっとちゃうんちゃうかとか思ったりする、
ね、まあ万が一死ぬ人間の数は少なくしたいってもわからんでもないですけれども、
そうなんね、でも万が一でも困るんだけどな、
そうですね、
はいはい。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。いやいやいや、まあそんなね。
うんうん。
だからまあまあまあまあ、ちょっとね、みんなね、なんかこう、うんうん、結局だからどうするべきなのかとどうすればいいのかだけじゃないですか。
なんかね、そういうところって、こういう言い方をすると上から聞こえるかもしれないですけど、うん、議論ってあるじゃないですか。
はいはい。
議論するっていうこと。
うん。
割と日本人って苦手なのかなっていう気がするんです。
苦手です。
なんでしょう、議論は議論として感情とは切り離して考えるよみたいなことが、割と苦手なのかなって思うんですよね。
苦手ですしね、海外の人も別にね、得意なわけではなくて、
うんうんうん、
ただそういうなんか意見の衝突みたいなことに、巻き込まれる機会が日本より多めなんやと思いますよ。
まあ、だいぶね。
うん。
それは、まあ、慣れてるっていうのもあるでしょうがね。う
ん、だってほら、その、なんか隣の家の庭の木の、あの、葉っぱこっちに落ちてくるからって、ムカついて射殺したったみたいな話あるでしょ？アメリカとかでも。
それはなんか議論のなんとかっていう話ではなさそうな感じですが。
いやいや、それもちゃんと冷静な話し合いができてるんだったらそんなことならないじゃないですか。
うん、まあそらそうなんですよね。
うん、いや、だってあのほら、映画のほら、すっげえ終わり方がスッキリすることで有名なミストって映画あるじゃないですか。
なんか聞いたことあるな。
僕あの映画のオチ大好きなんですけど。
はいはい。
あの映画なんかでも最初隣の家の木がハリケーンで倒れて、はいはい、ハリケーンで倒れた時、うちの家のガレージ壊したかなんかや言うて、揉めてるみたいな話やったんですよ。
ああ、はいはいはい。
だからそれこそ法律や裁判やとか、例えばもっと言うと議論やみたいなことが成熟した国やったら揉めはせんでしょ。
うん、うん。
結論すっと出るでしょ、
うん、うん。まあ、すっと出るかどうかは別にしてですよね。
うん。
まあ、話し合いで解決はするんじゃないでしょ
う。するでしょ、
ええ。
それがせえへんっていうことは揉めとんすよ、みんな。
まあまあまあ、そうです。
うん、で、揉めた結果、
うん、
それはないわ、みたいなことの情報共有がされてるから、
うんうん、
多少マシないと思うんですけど、だから日本の場合はね、一番重要なのはね、このポイントが否定されたら俺はこの意見を捨てるっていうのを最初に決める。
ああ、ができるかな。
最初に決めてない人とは喋らない。
うんうん、
だから相手がバッて言ってきた時に、うんうん、あなたの意見のどのポイントが否定されたらあなたはその意見を捨てますか、うんっていうのを言って、
うん、
ああそれ言われたとしたら俺はこうやなみたいなことが言われへん人はもうそもそも話し合いが成立しない。
うん、でもそういう人多いですよ。
だからそういう人は話し合い成立しないので、
うん、
議論しちゃダメ。
うん、うん、そうなんです。ここが否定されたらですね、あんまり関係ないところから話を持ってきたりとかする人は結構多いのでね。うん、
いや、だからそこでそのポイントの攻防戦でですよ。
はいはい。
白熱するのはいいじゃないですか。
うんうんうん。
白熱するのは構わないですけど、そこで、そんなことはね、私にはないです、みたいなことを言うとしたら、
はい、
議論になるわけないじゃないですか。その人は、自分の意見に従えっていうことしか言うつもりがないわけでしょ。
うん。
ってことは、自分の意見を否定するっていう行動を取ることができないので、その人の意見は正しいであろうという確率が極端に低いですよ。
うん。
うん。
そうですね。
うん。誰かの意見が正しそうか正しそうでないかについては、その人が自分の意見を否定しまくった上で残った最後の一部分を発表してるんやっていうことかどうかですから。
うんうん。
ね。
うん。
ほら。
という、まあ、ところの、まあ、場合によっては意見は変えるよっていうところは持っててですよね。
うん。
で、検証してみると、議論してみるなら余地があるっていうのは確かにわかる話ですよね。
うんうん。
まあでもそういう感じの議論っていうんじゃなくて、ただ感情のぶつけ合いとか言われたことを否定されると腹が立つみたいなところで終わってしまうとですよね。
うん。
なかなかこれ議論にならないよなっていうところの議論がものすごく苦手なのかなって思うんですよね。
うん。だからなんかこう、上空性みたいなこと起こるでしょ？
うんうん。
なんか、そう。お互い、それこそ相手のお互いの上空にミサイル飛ばし合ってビビらしたら勝ちみたいな、
うん、
そんな議論になってること多いじゃないですか。だから議論になってないんですよね。
そうでしょうね、
うん。
そういうことが多い気はします。確かに。
だからね、相手のね、意見をね、否定するときにね、ちゃんと否定するだけの材料も持ってへんくせにね、お前の言うてることは違うって雰囲気で言うとありするもんやからね、自分の意見に対してね、何か意見言われたとき、どうせ相手もそんな態度やろう思うから腹立ちおるんですよ。
うんうん。なるほどね。おそらくね。
うん。
ジャスさんも結構いろいろそういう経験を踏んでる気がしますが。
そう、今僕途中から会社の話した。
あ気づかんうちに持って行ってた。
そう。お前らはな、言うて、ろくに人の意見に対して真面目に否定しようということもしたことないから、自分の意見否定された時に適当に否定された思って腹だけ立たしよるんじゃボケー言うて思いながらね。
いやー、ミサイルにしては、えらい熱こもってるなと思った。
そうそうそうそう、俺の意見を否定しに来るんやったら、ちゃんと否定できる思ってから来い、ボケー言ってね。
はいはいはい。
俺はお酒飲んだからだんだんテンション上がってきた。
ってことですよね。
そういうことですよ、ミサイル。ミサイル、ミサイル、ミサイル。
そう、でも、そう。そもそも、そんな議論がちゃんとできてる 国であったら、あんな事故が起こって原発を出る方がおかしい、と思う、うん。
いや、だから、でもね、本来の話で言うとね、さっき言ったようなね、うんうん、宇宙開発自体をやることは問題ないと思ってますと。
はいはい。
で、ただ結局問題なのは、それがだから、軍事的に我々に圧力をかけようとしてるのかしてないのか。
うんうん、
してるとすれば我々は迎撃態勢を取らないといけない。
うん。
うん、で、迎撃態勢はこういうふうにやっていく。で、外交的なアプローチとしては、うんうん、だから僕、官房長官の方が発表したらいいんですよ。ほんまに宇宙開発だけや言うんやったら、それはそれで結構なことですと。うん、
はいはい。
うん。それはね、中国みたいにね、自分の国内に失敗したらロケット落ちてヒドラ人で村一個壊滅みたいなことね、やるよりは空海に落ちる方がよろしいと。
はいはい。
うん。それやったらそれでうちは協力するけど、やっぱりちゃんと軍事的なロケットやないかいうことはちゃんと気にしときたいから、
うんうん、
言うてくれたらうちの人間怒るがな、言うて言うたっていいんですよ。
うんうん。まあ。それは受け入れんでしょうね。
うん。だからちゃんと歩み寄った上で相手が否定してますよっていうことが世界的に公表される体制取ったらいいんですよね。
うん。
正々堂々と文句言うたらいいんですよ。
うん。
だからそれは飛ばすなじゃなくて、宇宙開発するんやったら宇宙開発だけや言うことで見せて、
うん。
うち行くやん。で、あんたらも H3 ロケットとかやるとき呼んだるやん。
そういうことですね。
うん。
うん。
ね。
まあ、まあね。まあそうなんですが、多分、北朝鮮自身も含めて本当に、これ、純粋な宇宙開発ですねんと思ってる国はおそらくないような気がしますね。
ないですね。まあまあね。だから、うん、やっぱり、迎撃できる体制は作るべきやとは思いますよ。
うん。
うん。
それ僕、迎撃っていうのね、地震の余地と同じでできる気がしないんですかね。
う
ん、
そうっすかね。
うん。
やれ、その、イージス・アショアであるとか、まあまあ、その、イージス艦とか、うん、パック3がどうか、どうとか、サードとかいう話、いろいろあるじゃないですか。う
ん、はいはい。
で、もっと言うと、あれですよ、それこそ昔のスター・ウォーズ計画ですよ。
ああ、ありましたね。
うん。あれとかでも、今や割とね、現実味ある話だと思うんですよね。
うんうん。
言ったら、その、レーザー兵器とか、
ええ、
そういうものって今割と進化が激しいじゃないですか。それこそもうあの頃より30年ぐらい経ってるわけですから。う
ん、はいはい。
うん、だから宇宙空間にそれだけの大容量レーザーを積んでですね。
はい、はい。
それこそイージス艦に今、アメリカなんか、レーザー兵器積もう言うてるぐらいですから。
うん、うん。
うん。いい話だと思いますよ。
うんうん。
うん。
まあ、レーザーがミサイルに対して効くという話であれば、かなり、実用性があるような気がしますね。今のところ、ミサイルにミサイル当てるみたいな話になってるんですね。
ミサイルにミサイル当てる技術っていうのが難しいですけど、うんうん、要はレーダーで捕捉できるってことは、レーザー当たるってことですからね。
うんうん。
で、レーザーの出力だけの問題で言えば、うんうん、今はいけますよ。
いけるんですかね。
うん。
とりあえず、模型でも作って見せてほしいところです。
あ、だからアメリカはだからあれですよ、ミサイルの迎撃に対してレーザーで対応するっていうのはもう実戦配備の前段階ぐらいですよ。
ああ、そうなんですね、うん。これからってことですね。
そう、弾道ミサイルとかではないですけど、
ええ、
対艦ミサイルを迎撃する、うんうん、そのレーザー兵器みたいなものはもう実用前段階です。
なるほど。
次から積みますのレベルなので。
はいはい。
だそれをね、要は宇宙用に転用するみたいな話っていうのは全然ありでしょ。だから、全然やったへんのにと思って。
できるかなっていうところはあるけれども、まあ、それを、まあ、その国民の税金を使ってやりますよっていう話をするのか、それが本当に可能なのかっていう話はね、
うん。
うん、国民の占領たる政治家がやらないかんのでしょうが、そのための議論がね、なかなかないなっていう気がします。うん、
例えばそこでな、迎撃するのはおかしいみたいなこと言う人いるでしょ。
ああ、はいはい。
それはおかしいやろと。
その迎撃するのはおかしいっていうのはなんか、ちょっと通らん気がしますがね。迎撃が不可能やったら他の手段はっていうところはなんとなくわかる気がします。
あとね、もう一個あるので、今の技術でできないんやったらせんでええみたいなのもおかしいと思うんですよ。
今の技術でははっきり言って、僕も無理やろうなとは思います。
だって開発してないから今の技術が低いわけじゃないですか。
まあ、今ポンポン飛んできてるもんに対して、今対応できない。まあ、その開発し、もっと予算かけてやってたらできたんやという話。
だってね、北朝鮮が今ポンポン飛ばせているのは、ポンポン飛ばせる前に、
はい、
今できないことに対してみんなで頑張って作っていこうとした結果でしょ？
うん。うん。
うん。じゃあ日本もしたらいいじゃないですか。
うん。そう。
向こう頑張ってそうしはったんやから、
ええ、
うちも頑張ってで、向こうの撃墜できるようにしたらいいじゃないですか。
うん。
物理的に無理な話言ってるわけじゃないので。
うん。
なんかそこをね、なんかうん、今の技術でできなかったら今後もしなくてもいいは間違いやでって思うんですよね。
うん。うん。
うんうん、それはもうあたかもね、その今の会社の体制がそうなってるから、今それはできへんから、今後もせんでええ言うてるうちのアホな上司みたいなもんですよ。
ああ、ああ、
いや違う、変えよう言うてるやん。うん、
そうね。
そう、そう。
うん、
ね。だから。
はい。さあ、僕はそれが見合うのかっていうところがね、はなはた疑問ではあるんです。その、うん、それに対して、例えばその迎撃して、うちの国には全くミサイルは、無力ですと、いうところまで持っていくための費用とか時間とか、そのコストがですよね。
僕ね、15年20兆でいけると思う。
うん、15年20兆。
うん。なんでかって言ったら、10兆円あったら、軌道エレベーター作れるんですよ。
っていう話ですか。
そう。
なるほど。
で、軌道エレベーター作ったら、その宇宙空間に物配置するコストとか技術が格段にお安くなるでしょ。
はいはい。
だからそこから、レーザーとか売ったらいいんです。
うんうんうん、その、さっきも言ってた日本が、宇宙開発でだいぶ下の方という話もそうなんですが、
うん、
まあ要はそこにお金がかけるためのインセンティブ全然働いてこなかったっていうところも含めてですね。
でもなかなか軌道エレベーターとかとは、その宇宙空間の、その、レーザー技術とかっていうところに、
うんうん。
20兆かけたら多分リター何百兆やと思いますけどね。
その賭けするかなっていうところですね。おそらく中国とかが先にやってくる、やろうなと思いますが。
だからそこの リターンがあるやろな、でもそんなんする、言うてたら中国がしてるやんけ、みたいな話どうせなるでしょ。
どうせなるでしょうね。
うん。大概日本のその技術上回れたとか、他国の企業に負けたってそこでしょ。
まあ、それはようありますね。
だからうちの会社もダメなんですよ。もう全部そこ。
絡めてくるな。
全部そこ。
そう。
もうね、はい。だから20兆ちょうだい。やったるから。やったるやん。
20兆。20兆、ね。あれですか。1億円の20万倍ですか。
そうです。
すごい話だ。
でも1億円持ってる人20万人集めたらできるんですよ。
うん。いや、その人たちから1億円取り上げればね。
孫正義5人分ぐらいですよ。
そうかもしれんけど。
そう。孫正義5人も集めてみてくださいよ。だいたい1人分の髪の毛ぐらいになりますよ。
毛髪量で言えばね。
うんうん、
孫さんは日本に一人しかいないから孫さんなんですよね。
ただ孫正義の髪の毛5人分集めて移植した人、
はい、
多分孫正義の髪の毛やからすぐ剥げる。
髪質柔らかいですね。
そうそう。猫みたい。ロシアンショートヘアみたいな毛でしょ。孫正義。ファサってしてるでしょ。
そうかもしれませんが。
ガム手で全部取れるやつ。
それしたら怒るやろな。
そうだ、孫正義ハゲてるぐらいやから、どんだけ金あっても髪の毛生えへんのですよ。
うん、そう、まあ、生やす気がないのかもしれませんけど。
え
多分、あれ、金はあるんですからね。1日10分ぐらい髪の毛結んでくれるやつあるじゃないですか。あれを植毛していけば、全然普通にいけるわけでしょ。
そう。
でも、お金があって、今の技術でも全然導入でもなるものをせえへんっていうのは、
うん、
まあやる気がないんでしょうね。
やる気なんか技術自体がないんちゃいますか？
その自分から入る髪にこだわってればないんでしょうね。
ね。だからこだわってないけども隠せればいいって思ってるさだまさしみたいな人もいるじゃないですか。
あれ隠せてるんですか、あの人。
さだまさし、もうほんまあの面ひどいでしょ。
あれ面なんですか？
あれ面、だってさだまさし昔もっとハゲてたじゃないですか。
あ、そうなんですか？
うん。
あ、
今日見たさだまさしひどかったっすよ。油汚れのこびりついたお鍋、あれでこすったら取れるよな、って、今日家で言うてましたもん。
そうか。
スチールウール。
はいはいはい、はい。
あれですよ、科学の実験で酸素に入れたら、ボワって燃えるやつあるでしょ。
スチールウールね。
酸化マグネシウムかなんかの、ウールみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あんな感じ。
確かにふわっとはしてますね。
そう。
うん、うん、うん。
ね、頭が北の国からの人ですからね。まあ。何の話ですか？ミサイル。
そう、ミサイルね。そう、ミサイルに対して、どうするのかっていう 議論をちゃんとしていこうよっていう話はね、なんかわかる気がします、それは。
そうそうそうそう。
感情的に、救助があるから絶対迎撃しちゃいかんとか、そういう話でもないよなっていう。
うん。で、だから外交の話なのか、ね、軍事の話なのか。
うん。
うん。で、軍事の話にしても、外交の話にしても、ちゃんと、知識に則った話せんといかんし、終着点は決めて話せんといかんし、その自分の意見のどこが否定されてしまったら、もうその意見は捨てるというのは決めて喋るっていうのはせないかんしと。
うんうん。
いうのができへんのやったらもう黙っときいさと。
うんうん。
いうことですよね。
うんうん。
うんうんうん。
あ、ちなみに、ここが否定されたら、この意見は捨てるよっていうのは、初めに宣言しとくべきですか？
そうやと思いますよ。
うんうんうん。うん、
それが準備できないってことを、もうそもそも意見としてその場しのぎで適当に喋ろうという気満々じゃないですか。
うん、うん。
うん。
うん。
俺のこの話のポイントはここって言えないんですよ、だって。
うん、うん。うん。
ってことは、ダメですよ。
うん。ということで議論をしましょう。
うん。
うん。
そう。
ということです。
そういうことです。
はい。
頑張ってください。
はい。誰に
一言か。
今議論しよう言うた。
ね。
うん。そう。
まあまあ、そんなわけでね。
はいはい。
まあ、あれですよ、うちのミサイルは宇宙開発用ですっていうご意見とかはですね。
ああ、うちのっていうことはあの人しか言ってないから。
あの人です。あの人です。あの人です。人の髪型をバカにするのは良くないとかですね。
はいはいはい。
そういう意見があればですね。
はいはい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
はい。お願いします。
もしそんな意見が来たらお兄ちゃん殺したらあかんねって言うてあげますから。
ですね。
多分やでって言って。
うん
うん、君んとこの法律でもそうなんちゃうか言うて、
うんね。それは、うん。面よりも疑惑が深い。
うん。残ってるお兄ちゃんも殺したらいかんで言うて。
おっと。
うん、はい。
はっはっは、よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ー。ははー。ビックビックじゃぞ。